お我の時代には最高サロローマ帝国の皇帝はすなわち海から出た獣であるハンクリストは前にも増して強く皇帝礼拝を強制するのです。すべての者がハンクリストを礼拝しなければならないというのです。ダニエル書注意書には私たちはハンクリストについて興味深いことを読むことができます。第一番目はダニエル書においてハンクリストは平和の人としてメシアとしてそして政権のない約束を与えるものとして自分を表しているのです。ユダヤ人たちはハンクリストと契約を結ぶのです。ダニエル書注意書に注意説に彼に代わって一人の卑劣なものが起こる。彼には国の尊権は与えられないが彼は不意にやってきて公言を使って国を固く握ると書いてあります。2番目はしかしこのハンクリストはその約束を破りユダヤ人を攻撃するようになります。これが大いなる苦難の時の始まりです。23節ダニエル書注意書23節に彼は同盟してはこれを欺きますます諸国の間で勢力を得るとあります。3番目はハンクリストは神としての礼拝を要求しすべての神的なものを否定するのです。ダニエル書注意書3章6節37節に次のように書いてあります。この王は思いのままに振る舞いすべての神よりも自分を高め大いなるものとし神の神に向かって呆れ果てるようなことを語り祈祷りが終わるまで栄える。定められていることがなさるかである。彼は先祖の神々を心にかけず女たちも慕う者もどんな神々も心にかけないすべてに勝って自分を大きいものとするからだとあります。私たちは簡単に神のクリストとハンクリストとを比較してみたいと思います。クリストは上からのものであり獣であるハンクリストは下からのものです。クリストは生きる誠の神との交わりを持ち神から使わされたものです。獣であるハンクリストはサタンの交わりを持ち竜から使わされたものです。誠のキリストが正義をもって真の支配者であります。ハンクリストは悪魔的な力を持つ独裁者です。キリストの特徴は十字架と復活であります。そして私たちは獣の傷が癒されたことをここに読むのです。イエス・キリストは礼拝を当然送るべきお方です。ハン・キリストはそれを強要するのです。主イエス様はあらゆる力を常に与えられたのであります。これに対してハン・キリストの力は3年半に限られているのです。主イエス様は神であり人を救うために人間になられたのです。ハンクリストは人間であり自分自身の神とし人間を滅ぼすものです。これから中1節から中8節までを詳しく 考えてみたいと思いますが、この箇所において私たちは悪魔の誘惑の道具を見ることができます。これは力の獣であり偽預言者です。これは反キリストの教会の頭である宗教的な指導者です。彼は偽預言者ですが、誠の預言者とは何でありましょうか。それは他の方のために語る人のことです。第二の獣は、すなわち力が出た獣は、三回にわたって偽預言者と呼ばれています。黙示録中六章の中三節、また私は竜の口と獣の口と偽預言者の口とから、カエルのような汚れた霊どもが三つ出るのを見た。中九章の日節にすると、獣は捕らえられた。また獣の前で印を置かない、それによって物の刻印を受けた人々と獣の像を拝まない人々とを惑わしたあの偽預言者も彼と一緒に捕らえられた。そしてこの二人は硫黄の燃えている火の池に生きたままで投げ込まれたとありますし、また日照地説に、そして彼らを惑わした悪魔は火と硫黄との池に投げ込まれた。そこは獣も偽預言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受けると書いてあります。この偽預言者は常に反キリストとつながりを持っているのです。偽預言者と反キリストとはそれぞれ異なった人物であります。偽預言者と反キリストとの出てきたところは同じです。すなわち底知れぬ力、悪魔から出てきたのです。主イエス様は来たるべき反キリストだけではなく、来たるべき偽預言者のことも語ったのであります。例えばマタイ伝24章の24節に、偽キリスト偽預言者たちが現れて、できれば先民のも惑わそうとして、大きな印や不思議なことをしてみせますと書いてあります。マタイ伝7章15節に、偽預言者たちに気をつけなさい、彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。とあり、マタイ伝24章の5節に、私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。注意説、まだ偽預言者が多く起こって多くの人々を惑わしますと書いてあります。またマルコ伝書三章22節に、だから気をつけていなさい、何もかも前もって話しましたとありますし、マタイ伝7章21節22節もちょっとお読みいたします。私に向かって主よ主よというものが天の御国に入るのではなく、天によらる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ 私たちはあなたの名によって預言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時、私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども、私から離れていけ。とあります。また、旧約聖書からも、一箇所、二箇所を読み足します。申命記中三章の一節から五節までです。あなた方のうちに、預言者、または夢見る者が現れ、あなたに何かの印や不思議を示し、あなたに告げたその印と不思議が実現して、さあ、あなたが知らなかった他の神々に従い、これに使えようと言っても、その預言者、夢見る者の言葉に従ってはならない。あなた方の神主は、あなた方が心を尽くして精神を尽くして本当にあなた方の神主を愛するかどうかを知るために、あなた方を試みておられるからである。あなた方の神主に従って歩み、主を恐れなければならない。主の命令を守り、御声に聞き従い、主にすがらなければならないと書いてあります。また五節、その預言者あるいは夢見る者は殺されなければならない。その者はあなた方をエジプトの国から連れ出し、奴隷の家からあがない出された、あなた方の神主にあなた方を反逆させようとそそのかし、あなたの神主があなたに歩めと命じた道からあなたを迷い出させようとするからである。あなた方のうちからこの悪を除きなさいとあります。また出エジプト記7章中一節に、そこでパロも知恵のある者と呪術者を呼び寄せた。これらのエジプトの呪法師たちもまた彼らの秘術を使って同じことをした。22節、しかしエジプトの呪法師たちも彼らの秘術を使って同じことをした。そこでパロの心は固くなになり、彼らの言うことを聞こうとはしなかった。主の言われた通りであると書いてあります。まあこういうふうに聖書の中で偽預言者についてたくさん書いてあります。偽預言者について等の特徴があります。まあ等の特徴について考えてみたいと思います。第一番目には、偽預言者が子羊のような日本の角を持つということであります。黙示録の中には子羊という言葉が28回出てくる言葉です。これはイエス・キリストの名前です。しかしこれはイエスではなく悪魔のイエスを真似た姿です。偽預言者は兄弟愛のことを、また人間愛のことを強調するのです。子羊の特徴は静かで、へりぐだり、柔和であることです。前に読みましたマタイで7章中5節に、偽預言者に気をつけなさい、彼らは羊のなりをしてやってくる、しかしうちは貪欲な狼ですとあります。偽預言者の外観もこれに似てるんです。統一された国家に等しく、 統一された宗教が現れてくるんです。偽預言者は終わりの時代の教会の頭です。偽預言者は光の天使の姿を持って現れると聖書ははっきり言ってるんです。コリント第2の手紙11章13節から15節までに次のように書いてあります。こういう者たちは偽人であり、人を欺く働き人であって、キリストの人に変装しているのです。しかし驚くには及びません。サタンさえ光の御使いに変装するのです。ですからサタンの手下でデモが木のしもべに変装したとしても格別なことはありません。彼らの最後はその死ばずにふさわしいものとなります。2番目に偽預言者の特徴は理由のようにものを言うということであります。声はその人を表す特徴です。主イエス様は私の羊は私の声を知ると言われました。ヨハネ伝七章二十七節に私の羊は私の声を聞き分けます、また私は彼らを知っています、そして彼らは私についてきます。